皆さん、精霊によってこういろいろ感じるってことありませんか。精霊様がですね、ここ危ないんだ、本当にこの、私の姉もですね、舞妓で、マンションを買おうとしたときに精霊様がなんか嫌な気分がして、そして後からその騙す業者であったということが分かったということがあるんですね。して、まあ、突然の証なんですけども、今木村さんがいいニュースをね、切らしてくださいました。レバノンで爆破事故があった時の話です。ちょっと聞いてください。
今日の朝、皆さんご存知だと思うんですけど、オリーブライフを呼んでる方は、その日におった祈りの課題があるんですよね。そして今日の祈りの課題なんですけど、私はこれを呼んだ時に感動して、本当に知らない人がいる、これはみんなが知ってほしいと思ったんです。神の働きなんです。まず読みます。ベイルート港の爆発事故現場からわずか 1.6km のところにあるライフセンターチャーチ、チャーチオブゴッド、2004年に活動開始以来大きく成長し、シリア難民を支援してライフライン的存在になっています。事故当日も朝から多くのスタッフが教会にいましたが、昼過ぎ牧師が言いようのない不安や怒りと悲しみに襲われ、祈っても憔悴感が募るばかりで、やむなくその日の活動を中止、全員を帰宅させました。その数時間後、あの爆発が起き、すべての部屋を破壊、通常ならば34名の人と子ども240人がいたはずが、誰も巻き込まれませんでした。あれは精霊の促しだったと牧師、その後教会は直ちに台所を修復して炊き出しを再開し、1日に1000食近い食事や飲み水などの提供を世界中からの支援で行われています。本当に私はこれを読んだとき、本当に神様は御言葉の通りに私たちを守ってくださっている、旧約の時代から働かれていた主は今も本当に私たちを捨てることなく、本当にこうやって守ってくださっていることを本当に感動を持って本当に知りました。これを本当に一部のものだけでなくて皆さんに知ってほしいと思って、ぜひ聞いてほしいと思いました。どうか本当にこのことを通して素晴らしい主の御業を褒めたたえると思うにとともに、このレバノンの本当にこの教会が地域の光として多く用いられるように、どうか祈ってほしいと思います。本当にありがとうございます。
はい、とても大切なことだと思います。本当に聖霊ご自身がいろんなことを教えてくださっています。で、いつも牧師のためにお祈りありがとうございます。今分かったことをちょっとお話をしますけれども、ちょうど海に行ってこう自律神経がなってちょうど80日経ったんですね。で、40日の中で、こんな感じです。神様がですね、天のお父様が私を釣った感じです。パウロが私はキリストに囚われたってあるじゃないですか。ここにこう針がかかったらどうなります。魚釣った人は分かると思いますけども、釣り人のもとに行くと痛くないんです。でもこっちに行こうとすると痛いんです。こっちにすると痛いんですね。で、今この状態っていうのは、考えたり本を読んだりするとものすごく疲れて、ものすごく嫌な気分になるんですね。で結局一番落ち着くのはですね、祈ることなんですよ。神様のもとに祈ることなんですね。でもそのずっとこう回る思いを沈めるっていうのは人間の力でできないんです。考えるなって言っても、九州コーチングの考え、この理事会のことを考え、皆さんのことを考えて、こう止まらないんですよね。でもイエス様のこの先ほど言ったように血潮っていうのはすごい力があります。イエスの血潮を思いの中に賛美して崇めていくときですね、ピタッと止まるんです。 本当に主の臨在の中に入っていくんです。で、主が私に触れてくださってるし、主が待ってるよって、もっと霊を私のもとに引き上げてきなさい、主の臨在のもとに引き上げてきなさい、私のことだけを思いなさいということがよく分かりました。で、本当に神様はこの今天で行われていることを地に持ってこようとされてるんだな、それこそ解放と癒しなんですね、神様。でもこれが私自身がなければですね、ただ高慢になるだけで、神が働いて御業が起きれば誇ってしまう、でも誰も誇れない、今そういう状況です。まあ、ぜひ祈っていただきたいなと思います。で、まあ、皆さんちょっとこう先週ですね、メッセージの中でクリスチャンの呪いって言って、と思ったと思うんです。私も初めて聞いた時にそれと思いました。でもですね、よく考えていくとあるあるの話なんですね。で、これはとっても大切なことで、いくつかのポイントを言っていきたいと思いますけれども、イエス様は天から地上に来られてきた時に、自分のやりたいことをするために来たんじゃないんです。神の御心を行うためにイエス様は来られました。イエス様は人となったその体で一度も罪を犯さず、永遠に一度だけ大祭司としてご自身の血を通して完全な罪の赦しと贖いを成し遂げるという御心のために、そのためだけに来られました。ですから一回も何かをしたいからしたっていうことはありません。で、私たちもみんな救われたのは恵みによるんです。そして私たちも自分のやりたいことをするために、自分のビジネスが祝福するために救われたんではありません。みんな神様の御心を行うために救われているんです。これ皆さんアーメンでしょうか。でもどうでしょうか、私たちは神様の御心ってちょっと怖いなと思うんですね。御心がなるようにって言ったら、神様献身しなさいとかどっか行きなさいって言うんじゃないだろうか。御心に委ねるっていうことがあまりにも少ないとですね、御心を自分に当てはめることが少なくなってくるんです。でも私たちは地に属し、肉に属し、悪魔に属していました。ですから聖書は願ってもいいって言うんですね。祈ってもいいんです。でもその願いがですね、神様の心と反することってしょっちゅうあるんです。神様の御心に合った祈りはいいんですけれども、私の願いを祈ってしまう。で、それは神様それだけではノーとは言いませんけれども、その問題はですね、神様こうしてください、愛してくださいで、まあ、自分に当てはめる分はそうないんですけども、子供や人に当てはめていった時にですね、それが祈りだけではなくて態度に出るってことなんですよ。自分の例えば自分の息子が、もう自分の息子はこうあるべきだって私が思うとですね、神様に祈るだけではなくて日頃の態度でも、あなたはこうでしょ、こうでしょって、で、御心に反するものはまさしく神様の心を痛めますから、まあ、呪いになってしまうんですね。で、それどころか祈りには力がありますから、イエスの御名によって御心と違うことを祈り続け、それを態度で表し続けるということは相手を縛ったり相手を不自由にしていきます。皆さん、神様の御心は本当にベストです。で、今日は、ね、証しをしてもらいたいと思います。のりたさんがメッセージに反応してですね、自分たちこういうことがあったということで証しをしてもらいますので、これをあるあるで、のりたさんだけじゃないと思います。私たちみんなあると思います。でもここから解放されていくとすごく精霊が働くと思います。まずちょっと証しをしていただきたいと思います。
皆さんおはようございます。素晴らしい神様が、最近私にしてくれた大きな出来事を3つお明かしします。1つ目は、11日の、Zoom 礼拝のクリスチャンの呪いのメッセージを聞きながら、主人と、そうやね、なるほどねと最後までうなずいて納得した気持ちの上に、ため息をつくような場面でした。いろんなことを振り返って、子どもや家族、そしてたくさんの方々に間違った祈りをしてしまったこと、手を胸に当て本当に悔い改めました。まさにメッセージの通り、このような祈りをしていました。神様に、あの方の性格を直してください。自分が一番論争にいた時に、 神様に出会えたことを基本にして、ある方に神様を求めるように試練を与えてくださいと、子供にも兄弟にもそういった祈りをしていました。私がいろんな面で関わっていたある方にも、問題があるとこうした方がいいんじゃないとアドバイスをしたりしていたが、結局その方が苦しみにあった時にアドバイスをしたのに聞かないから苦しむわけだと、病気になっていた方に神様を礼拝しないからとか、そのようなことが頭に巡って、今までずっと呪ってたんやなと思うと、本当に体が震えました。本当に一人一人を思い出しながら、間違った祈りをキャンセルする祈りを始めました。自分が救われた意味を改めて気づかせた時でした。そして毎朝のステパの中心の主人との祈りも、会社に関係するすべての方々、またスタッフ一人一人に、神様の御心になりますように、愛します、祝福します、イエス様の栄光を開始できるようにと祈るように変わりました。そうするうちに物事の見方や感じ方も変わり、職場がイエス様の臨在を感じさせるような雰囲気になりました。地上にいながら天国にいるような職場になりました。いろんな問題に直面しても、自分の心がイエス様に変えられたことで、そして何より一緒に祈ってくれるスタッフを与えてくれた神様に本当に毎日感謝しています。二つ目は、主人の心の変化のことです。ステパの中心を通して手をつないで毎朝祈っています。これを通して主人がどんどん、変えられていく姿をそばに見ていて、いつも感謝しています。主人は普段でも責任感のある人で、管理者、経営者としてたくさんのものを背負っています。なので問題が起きると私に文句を言って、私は聞く係となっていました。でも私も聞くのが嫌になる時もありました。なんで私に言うの、私だって文句言いたいわと、主人が自分の心の悲鳴や文句を言うところがないから、荒野で叫ぶヨハネのように叫びせてよと私に訴えるのです。けれど文句を言った後、心を落ち着かせてイエス様の声に耳を傾くチャンスが必ず与えられるのです。さっき散々文句を言って、自分の考えで問題を解決しようとするが、イエス様はあの方法では喜ばないな、相手のことを思ってなぜそういう行動や言動をしたかは、生い立ちの関係があって過去に傷を持っているのだと思う。俺もそうだったから理解できるし、イエス様に出会ってないだけやと思う。だから裁くのではなく、祝福し愛して全てを主に委ねます。最後は、イエス様の声に従うことをいつも選択していた主人の姿が、感動と感謝喜びで溢れていました。3つ目は、コロナによって今年入国する予定の実習生44名の方の入国制限が、間もなく解除すると情報が入ってきました。しかし条件としては、14日間の隔離場所を確保することを制約さされます。しかも一人で生活できる場所でないとダメなので、探すしかありませんでした。主人は毎日時間を作って あちこち当たっていたが、そういった施設がなかなか見つけられないと不安になりました。唯一の希望は、来年4月から空いていれば貸してくれるところが見つかりましたが、このことがいつ続くかわからないから、本当は必要な時だけ借りることができな、できたらいいなと、1年間契約を結ぶ方がいいのか、悩んでいました。それでも確実ではないので入国日を決めることが難しいなと、どうしようもない状況になりました。神様どうしたらいいでしょうか、何もできないです、委ねます、あなたの御心になりますようにと主人と毎日祈っていました。そしたら先週思わぬ方から主人に連絡が入り、必要なものが全部揃って、しかも必要な時だけ借りるところを提供してくれる方を与えてくれた、これってなんという奇跡でしょう。素晴らしい主イエス様に感謝、あまりの喜びに踊りながら賛美しました。イエス様に栄光をお返しします。ありがとうございます。
大谷さんご主人ですね、大谷さんの口に父なる神様のルアーが引っかかっているのが見えます。御心以外に行くと痛いですよ。でもまっすぐ行くと、まあ、釣り人ですからね、よくわかると思います。あるあるでね、あの大谷さんじゃなくて大谷さん家族がですね、昔やっぱりこう呪ってたっていうかね、もう本当に神様信心やったらもう試練が合えばいいのに、痛い目に合えばいいのにっていうことを言ったり祈ってた、これ皆さん私たちあるあるじゃないですかね、そういうことね。でも本当にクリスチャンが御心以外に自分の考えや欲望で祈ってることっていうのは確かにあまりいいことにならないと思うんです。でもこれは今大谷さんも自分で悔い改めて血潮で消してもらう、でも逆に言うと皆さんもそれをかけられている可能性があるんです。私たち人に対して御心以外のことをずっと祈り続け、態度で示し続け、やってきたこと、そしてそれを受けてきたこと、今しばらくですね、ピアノ弾いてもらいながらキャンセルしていきましょう。それがキャンセルできるのはイエス様の血とイエス様の御名だけなんです。それでキャンセルして、そして御心がなるように、でその祈った人、また自分もそうですけども、呪うんではなくて私のうちに、またそういうふうに愛を持ってね、祈ってくれた人の上に御心がなるようにって心から祝福していきましょう。これが神の国になっていきます。お祈りしましょう。ハレルヤ、イエス様ありがとうございます。私の口から本当に御心以外の神様、御心に逆に反してしまう悪魔が喜んでしまうような祈りや言葉、本当に出したことを許してください。これを今イエスの港地州でキャンセルをします。また私のために祈ってくれたことであったとしても、それが御心に反し、御心とは真逆のことを願い続けてことがあるなら、そのこともイエスの港地州でキャンセルをします。本当に神様は愛です。神様の愛の御心だけを、それを願っていきます。主よ、どうぞ導いてください。帰り見てください。お願いいたします。主よ、感謝をします、賛美をします。そして本当にあなたの啓示と力と恵みを与えてください。アレルヤ。そして私たちが御心を喜び、御胸にかない、本当にイエス様と共に歩んでいきます。どうぞ帰り道から与えてください。主の御名によってお祈りします。ね、子供たちいるんですけども、今日私がすごい啓示を受けたことをちょっとお話していいですか。すごい短いです、時間ありますので、これも後で話そうと思ったんですけれども、これすごく大切な部分だと思います。何度聖書を読んでも目に入らなかったんです。こんな言葉あったのかなっていう、詩編の102編の19節これは本当にすごい啓示だなと私は思います。まあ、聞いてください。メビッチャのお友達にも関係があります。詩編の102編の19節にこう書いています。後の世代のためにこのことは書き記されねばならない。後の世代のためにこのことは書き記されねばならない。 次の世代、若い世代のためにこれは書き記して残さなければならないという言葉です。何なんでしょう。主を賛美するために民は創造されたということなんです。神様を賛美するために私たちは作られた、いや異邦人である私たちは神を賛美するために救われたんです。これはすごいことなんです。それはですね、どういうことかというとですね、私たちやがて天国に帰りますけども、天国はもう世界中の人が罪から救われ、病が癒された人たちが心から神様ハレルヤ賛美しますっていう賛美するところなんです。でも実はですね、天国にはすごい賛美チームがあって、賛美リーダーがいて、賛美の軍団があったんです。永遠に神を賛美してたんですけれども、その賛美リーダーが高慢になって、俺を賛美しろ、俺も神のように美しいものだ、強いものだって高慢になって、落とされて賛美をしなくなったんです。で、地上で多くの人間を騙して神以外のものを賛美し、神以外の歌を歌わせ、神以外のものを礼拝させるために今も働いています。ですから天国には賛美チームがなくなったんです。それで神はキリストを使わして、イエスキリストを使わして、私たちは最初から美しいものでも何でもない、私たちは最初から神様を賛美するものでも何でもない、でも自分の罪深さ、自分の病、自分の囚われ、それを恵みによって、本当に恵みによって解放された時に、心からイエス様ありがとうございます、イエス様愛します、あなたを賛美します、もう感謝の言葉もありません、ハレルヤ、あなたを賛美します、あなたを賛美します、そのために私たちは救われたんです。賛美するために。今ですね、私ここでね、地上にいるときにいろんなことを考えます。健康のこと、家族のこと、子供たちのこと、賛美ができなくなるんです。でも主の愛と血潮で覆われていくときに、自分を明け渡して、私は賛美するために生まれたんだ、私は賛美するために救われたんだ、イエス様が血潮で命を捨ててくださったんだと思うと、霊が引き上げられていきます。主のもとに行きます。それはちょうどヤコブが天使のはしごができてですね、ここで賛美するのやめよう、自分の肉の思いで考えて賛美するのやめよう、もう天国に行こう、もう階段を登っているような感じがするんです。もう何も考えたくない、誰がどうのって考えたくない、誰も裁きたくない、誰のことも思いたくない、ただイエス様が私のために愛して死んでくださった、血を流して罪を許してくださった、私は病から癒された、私はこんなに幸いになった、ハレルヤ、神様を賛美しよう、登っていったところで、もう人がどう思うとか何とか聞こえなくなるんです。もう思いが静まってしまうんです。そこですごい満たしと力がきます。皆さん、こんな言葉あったんですよ。主を賛美するために民は創造されたんだって。これはあなたのことです。そして若い人たちのためです。もう人間的な何かね。ですからヤコブが言ってるんです。一つの口からどうして賛美と呪いが出るんですかって。教会に来て神様ハレルヤって言いながら、すぐにこの口で、あの人はこうだからね、この人はこうだからねって、なんで呪いが出るんですか、そんなことがあってはならないでしょうって言ってるんです。あってはならないんです。私たちはキリストと共に死んで、キリストに結びついて、もうキリストのものなんです。ですから私たちは神の御心をヘッドに従わないとキリストの体ではないんです。なんで人を裁くんですか、なぜ人のことをああだこうだって思うんですか。それは礼拝ではありません。それを治める力は血潮しかないんです。イエス様の血潮で罪許されただけではなくて、その思いを沈めていくときに、あなたは神様に賛美を捧げ、神はあなたに語り、あなたを癒し強めてくださいます。なぜならば主を賛美するために私たちは創造されたからなんです。単純に主を賛美していきましょう。